九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
筒井時政玩具花火製造所、筒井亮太。福岡県宮間市、有明海に注ぐ矢部川の下流域に位置する歴史ある町で、消えかけた国産線香花火の火を守り続ける花火製造職人。宮間市で90年続く玩具花火製造所の3代目として生まれ、現在は妻の京子さんと二人三脚でさまざまな活動を展開する筒井さんのその場所、宮間市への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
本当に自然豊かないいところですね。
そうですね。
この地域は花火屋さんが結構多いと伺いましたが。
そうですね、はい、私製造所を含め6軒の花火屋があって、私みたいなおもちゃ花火ですね、おもちゃ花火が4件、はい、それと打ち上げ花火屋さんが2件あります。
そうですか、はい、この小さな地域にギュッと6件あるってのは珍しい方ですか。
そうですね、朝鮮出兵の凱旋の時に花火を上げたっていう古い記録があります。
その頃からじゃあ技術がもうここにあったわけですね。
はい、
この自然豊かな宮間という場所は筒井さんにとってどういった場所になりますか。
そうですね、まあ生まれ育った場所であって最後もやっぱりここで終わりたいなと思いますね、
宮間の魅力といいますか、どういったところがお好きですか。
そうですね、自然が豊かで水もすごくきれいなところですね。
特にお気に入りの場所といったところはございますか。
私こうアウトドアとか、外で遊ぶのすごく好きなんですけど、でもここ製造所で自然を見ながらのんびりするのがやっぱり一番居心地がいい場所ですね。
なんかこう特別にアウトドアっていうふうにしなくても、ここなんかいるだけでそういう自然に触れられる素晴らしいとこですね、
そうですね。
田原さん、それにしても一つの町に6軒もの花火製造所があるなんて全国的に見ても珍しい場所ですよね。
そうですね、かつては今より少なかったんですけれども、分家を繰り返して現在の数になったそうです。そもそもこの交通の要所として栄えていた宮間市、昔から花火の製造が本当盛んだったそうです。
2014年に製造所をリニューアルし、施設内にギャラリー兼ショップ、ワークショップ用のスペースなどのほか、昼でも花火が体験できる花火の部屋を作った筒井さん。さらに現在は製造所から少し離れた場所で新たな挑戦も始めていました。
筒井さん、こちらの田んぼを購入されたと聞きましたけれど、どうしてまた、
はい、この西の線香花火、すぼてぼたんっていう線香花火の原料の藁ですね、藁がなかなか今確保できなくて、機械でやっぱり粉砕して短くなってるんですよね今は。
そっか、じゃあ昔ながらのお米の作り方じゃないとこの長さが取れない。
そうですね、長藁で取るしかないので、農家の方に迷惑かけられないなと思いまして、もう自分で米作りから始めよう、で原料を確保しようって思いで田んぼを購入しました。
そうですか。ここでできたお米はどうされるんですか。
はい、ちゃんといただいてます。
お米もいただいて、
はい、
そしてこの原料も確保ということなんですね。
そうですね、
間もなく始まる田植えを今か今かと待ち構えるおよそ3700平方メートルの田んぼ。その脇には現在改装中の古民家があるのですが、そこでも筒井さんは何か面白いことを始めようと企んでいました。
筒井さん、こちらは
まだ改装中なんですけど、花火の研究所にしようかなと思いまして。
花火の研究所ですか。
はい、
どういったことをされようと思ってますか。
体験やワークショップなんかをして、最終的には全ての花火の原料を この場で作りたいかなと思いますね。
するとあのわらすぼもそうですし、原料すべてが深山というと本当にメイドイン深山の花火になりますね。
そうですね。
何か具体的に研究に取り掛かっていらっしゃるようなことってあるんですか？
線香花火の、はい、花火の出方とかの研究だったり、または炭の原料を研究して、いろんな炭で線香花火ができればっていうような研究もしてますね。
そうですか。じゃあまだまだ広がっていきそうですね。
そうですね。いろんな意味で本当広がっていきたいと思いますね。
田原さん、まさにメイドイン深山の花火ができる日もそう遠くなさそうですね。
そうですね。田んぼまで作るってすごいですよね。でその花火の研究メンバーにはロケット研究を行う九州大学の教授もいらっしゃる。なんか本格的なんですよ、この線香花火の火花の飛び方を宇宙に応用できるかもというようなすごくね、あの壮大なお話も聞きました。本当に何かね、新しいことが始まりそうな予感がします。
福岡県粕屋郡笹栗町から深山市の筒井さんのもとへ嫁いできた妻の京子さん、今製造所のショップには花火をワクワクしながら選ぶ人の笑顔があふれていますが、その笑顔を生み出した背景には京子さんのあるこだわりがありました。
バラ売りといいますか、本当に手に取りやすいお値段で選べる、はい、あれも楽しいですね。
そうですね。私がバラ売りっていうのにこだわってやりたいなと思ったんですよ。私子供の頃花火が大好きで、駄菓子屋さんにずっとお小遣いもらって、夏の時期は駄菓子を少し減らして花火を買って毎日火つけて遊んでたんですよ。で縁あってお嫁に来て花火を見た時に、全部どんな火が出るかっていうのが分かったんですよ。これはどういう燃え方をするとか、くるくる回るとか飛んでいくとか、全部こう見ただけで分かったんですよ。で、それがなんか当たり前だろうと思ってたんですけど、自分が子育てが終わって手伝うようになってから子供がこう買いに来るんですけど、子供がその見た時に全然その分かってない様子を見て、今の子供ってこうなんだと思って、なんでそうなんだろうって考えると、私の時は選ぶところからワクワクして選んでたんですよね。だからやっぱりこう自分が選んだものの日っていうのはすごい真剣に見つめてたなと思うんですけど、今の花火の販売の仕方っていうのはほとんどセットになっていて、
ですね、
でもちろんその私たちの時代もセットがあったので、その時の当時をこう振り返ると、片っ端から火つけていって、全然なんかその火を真剣に見ていないっていうのを思い出して、自分が選んだものっていうのはすごい興味を示すんじゃないかなって思ってて、だから私もこうやって見た時にどういう火が出るかというのは覚えてるのかなって思ったんですよ。なのであえて火花がどんな風に出るとかいう商品の説明とかも一切やってないんですけど、見た時にどんな火が出るんだろうって思ってやってもらいたいなっていう気持ちがすごくあるので、今販売してるお店さんは火花の画像を見せてほしいとか、お客さんがやっぱこれってどういう火が出るんですかって聞かれた時に、こんな火が出ますっていう風に見せたいから写真ありませんかっていう風なお尋ねがあるんですけど、いや意図的にやってないんですって言って、火花はもう間違いない美しいものっていう自信があるので、どういう火花が出るかを先に見せるよりも、やっぱりどんな火が出るんだろうって想像してみてもらった方が断然こういいなと思って、わざとそういう売り方して。
そうですね。それは素晴らしいな。どんな火が出るかなって想像しながら買ったからこそ、
そうですね、
それが想像通りだったり予想外だったりっていう、その心の動きがありますもんね。ですね。
田原さん、何でも見ることができる今だからこそ、こう想像する楽しさを提案する京子さんのアイデア、これ本当に多くの人の心を掴んでるようですね。
そうですね。あの情報を事前に知る良し悪しってやっぱりあると思うんですね。例えば今旅行に行く時なんかでも便利な時代だから、こういろんな情報、景色とか宿とかご飯とかみんな知った上で行くと、せっかくのその旅行当日にみんな確認して歩くような感じになっちゃいませんか？だから花火も事前にこんな日が出るよっていう情報があって確認する作業になっては本当つまらない。 どんな日が出るのかなっていうそのワクワクをねとっても大切にされてて共感しましたね。だからなんかこう筒井ご夫妻はいい花火を作るだけではなくってその楽しみ方も同時に提案されているそんな風に感じました。